お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様がご自分が不在の間に聖霊様を送られるという約束、その2、主の祈り、イエス様ご自分のために祈られる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書16章16節から33節と17章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書16章の学びを続けていますが、16章の16節。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。これはどういう意味でしょうか。主が逮捕され、彼らが羊のように散らされて、主から離れてしまうことを主は意味しておられます。主は十字架につけられ、死なれます。そしてしばらくの間いなくなられ、彼らは主を見ることはありません。そして主は三日目にはよみがえられますから、ほんの少し経つと彼らはまた主を見ることになります。17節から20節。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと主が言われるのはどういうことなのだろう。そこで彼らは、しばらくするとと主が言われるのは何のことだろうか。私たちには主の言われることがわからないと言った。イエスは彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る。と私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか？誠に誠にあなた方に告げます。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。弟子たちにはここで主が何を言われているのかがわかりませんでした。主は三日の間墓におられなければなりませんでした。そしてその後主はさらに父の身元に行かれます。主は弟子たちを捨てて孤児にはしないと約束されました。その約束通り主は聖霊様としてやって来られて、彼らと共におられたのです。聖霊様はキリストのことを彼らに現実のものとしてくださいます。主がこの地上に来られてから1900年以上の間、神様の御霊は数えきれない人々にご自分を現実のものとして表されました。21節から22節。女が子を産むときには、その時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも、今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすれば、あなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びを、あなた方から奪い去るものはありません。あなたがどこにおられるか、また誰であるかに関係なく、もしあなたが主を救い主として受け入れているのであるなら、あなたは神様の子供です。もしあなたが悲しみの中にあり、あなたの目に涙があるなら、またもしあなたが悲嘆に暮れているのなら、朝には喜びが訪れることを確信してください。 主は必ずあなたの人生に喜びをもたらされます。私たちが主の御前に立ってこの生涯を振り返るとき、もし何か後悔をするとしたら、なぜ私たちがもっと主のために苦しまなかったかということだろうと思います。私たちがこの地上で経験するどんな悲しみも、主の御前にいることの喜びが圧倒してしまうのです。23節から24節。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。主の御名によって祈るのは、主にとどまっているもの、主に従っているもののことを言っているのです。ただ単に、リクエストの後に決まり文句のように主の御名をくっつけて願ったものを受けることができるという意味ではありません。弟子たちはそれまで一度もイエス様の御名によって父に祈ったことはありませんでした。しかし今私たちは父なる神様にイエス様の御名によって祈らなければなりません。イエス様に祈ることはできないのでしょうかと尋ねる人があるかもしれません。もしそうしたいのならできると思いますが、なぜ仲介者を自ら奪ってしまうのでしょうか。イエス様はあなたのために神様の右手におられ、あなたのために祈っておられるのです。私たちが父なる神様にイエス様の御名によって祈るべきなのはそういうわけですと、マギー博士は述べています。25節から27節。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。その日には、あなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また、私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。主は十字架に近づいておられます。主はそのためにこの世に来られ、人類の贖いの時が近づいているのです。その後は彼らは父にイエス様の御名によって求めなければなりません。主は彼らに、父はいやいや祈りに応える厳しい主人なのではないことを教えようとしておられます。今日神様は祈りを聞かれ、その祈りにお答えになりたいと願っておられます。でもその祈りは、神様を愛する者、神様と交わりを持つ者、神様に従っている者の心から出た祈りでなければなりません。28節。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。キリストは一つの目的のためにこの世に来られました。それは人を罪からあがなうことです。ミッションが達成されたとき、主は父の身元に帰られます。それがヨハネの福音書の動きです。主はこれから来る迫害の中を通られますが、この章を勝利によって締めくくられます。主は永遠からこの世に出てこられ、そしてまた永遠の中へと戻って行かれるのです。29節から30節。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって、何一つ例え話はなさいません。今私たちは、あなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことがわかりました。これで私たちは、あなたが神から来られたことを信じます。 主イエスが人となって現れた神様であることは理解するのが難しくはないはずです。この偉大な確信が弟子たちに与えられています。彼らは事実を確信しました。彼らは主が父の身元からこの世に来られたことを見てきました。主はメシアです。主はご自分で言われる通りの救い主です。それでも彼らはまだ主が通り抜けなければならない暗い死の川も、よみがえりのドアも、そして父の御栄光のもとへの昇天をも理解してはいませんでした。彼らはまだ十分にそれを理解していないのです。31節から32節。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい。あなた方が散らされて、それぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。弟子たちがみんな散り散りになる時が近づいています。彼らは主を一人残すことになりますが、主は一人きりではありません。なぜなら、父なる神様がイエス様と一緒におられるからです。神様はキリストにあって、世をご自分と和解させておられました。第二コリント五章の十九節にはそのことが書かれています。すなわち、神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。これは偉大な真理ですが、同時にまた十字架上でイエス様が叫ばれた神の御子としての受難も本当なのです。マルコ十五章の三十四節にイエス様の受難の苦しみが書かれています。イエス様は十字架上において、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。イエス・キリストは私たちのために罪とされ、垂れ幕に裂け目ができたように、三位一体の神様の中に裂け目ができたのです。でもその瞬間に神様はキリストのうちにおられて、世をご自分と和解させられていました。これは人間の頭では理解することのできない神秘です。私たちには主が十字架上で行われた贖いを十分理解することのできる十分な霊的な知識がないのです。まるで神様があなた方はここで起こっていることの中に絶対に入ることはできないと言っておられるかのようです。おそらく私たちは永遠の中で私たちのための主イエスの死について継続的に何か新しい、そして素晴らしいことを理解していくのだと思います。そして私たちはその圧倒されるような神様の愛のゆえに、主の御前に改めてひれ伏すようになるのです。ヨハネ十六章に戻りますが、三十三節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。神様の子供は生涯を通して平安を持つことができます。なぜなら平安はキリストのうちにだけあり、他のところにはないからです。教会の中に平安はありません。クリスチャンの奉仕の中に平安はありません。平安はイエス・キリストのご人格の中にあるのです。またここには、あなた方は世にあっては困難がありますとありますが、主はこのことをとても明確にしておられます。この世に平安はありません。トラブルがあるだけです。でも主は世に語れたのです。そして主の勝利は私たちの勝利でもあります。今日あまりにも勝利の人生について耳にします。しかし今まで勝利の人生を完全に送れたのはキリストただお一人だけです。 あなたも私もそのような人生を送ることはできません。私たちができることは、私たちのうちで勝利の人生を主に生きていただくことだけです。あなたや私が主と一つになって、主と親しい交わりを持つようになるとき、私たちは神様の平安を心に経験し始めるようになります。同時に私たちは勇敢になります。この世にはトラブルがありますが、私たちの人生には平安と喜びがあります。さて、いよいよ17章の学びに入りたいと思いますが、これは公共の席での祈りの長さに関する良い指示だと思います。もしも3分間で言いたいことの全部が言えないのなら、言うことがありすぎるということです。ポイントをついた手短な祈りの方が、長くまとまりのない祈りよりも、もっと効果的だということです。この偉大な章について、他の人たちが何と言ってるか引用してみたいと思います。イギリスの聖書学者マシュー・ヘンリーは、これは地上で今までに語られたうちで最も完全で、慰めに満ちた説教の後に続く、最も顕著な祈りである。と述べています。また、ルターは、これは本当に温かく心のこもった祈りである。主はご自分の心の深みを開かれ、私たちに関しても、父に関しても、その心の深みをすべて注ぎ出されている。とても正直で、とても素朴である。とても深く、とても豊かで、とても広い。これを洞察できる者は一人もいないと述べています。また、ドイツの宗教改革者であり、ルターの協力者であり、プロテスタント宗教改革以来の最初の組織神学者、フィリップ・メランヒトンは、天においても、地においても、巫女が神様に捧げたこの祈りよりも崇められ、これよりも聖であり、これよりも実り多く、これよりも崇高なものは、かつて誰も聞いたことがないと述べています。この祈りはまた、スコットランドの宗教改革者ジョン・ノックスが、生涯で何度も何度も読み返した祈りでもあります。彼が死の床にいたとき、彼の妻は、聖書のどこを読みましょうかと尋ねると、僕が最初に怒りを下ろした場所、ヨハネの17章を読んでくれと言いました。この箇所は聖書の中の偉大な部分で、大祭司としての主の私たちのための取りなしの祈りです。またこれは絶えず主イエスと天の父との間に交わされているコミュニケーションの啓示だと思います。主のご生涯全体が祈りの生涯でした。主はいつでも寂しいところに祈りに行かれることによってミニストリーを始められました。またしばしば主は祈るために山に退かれ、祈って夜を過ごされました。主は私たちの偉大な取りなし手です。主はあなたのため、また私のために天で祈っておられます。神様はいつでも主が祈られるままに主に応えられます。神様は私たちの祈りにも応えてくださいますが、いつでも私たちの祈った通りに応えてくださるとは限りません。時には神様は私たちの祈りにノーとお答えにならなければなりません。また神様は私たちが求めたことを全く違うやり方で、または全く違う時に達成してくださいます。ところがイエス様は自分の祈りについて、次のように言われています。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。私たちが祈りにおいて、神様の身元に行くとき、私たちは自分の心と生活と神様と正しい関係にする必要があります。いわば天国と協調する必要があるわけです。すべての楽器は演奏の前に調子が合っていなければなりません。 ですから私たちが誰か人のために祈る前に、自分と神様の関係が正されるように祈る必要があるのです。それではヨハネ17章の本文に入りたいと思いますが、一節。イエスはこれらのことを話してから、目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。主はこの章で、父なる神様に向かって話しておられますが、弟子たちと、そして私たちの利益のために、父に話しておられるのです。これは主が父に祈られる主の祈りです。三条の水訓の中にある祈りは、本当の主の祈りではありません。それは主が弟子たちに教えられた私たちの祈りです。見たところ、主はこの祈りを歩きながらされたようです。ここには、イエスは目を天に向けてと書かれていますが、主は目を開けておられたのです。ですから私たちも頭を垂れることも、目をつぶることもなく祈ることができます。また歩きながら、仕事をしながら、運転をしながら祈ることもできます。またここには、父よ時が来ましたとありますが、何の時でしょうか。この時は、永遠の昔に定められた時です。主がまさに語っておられる時、永遠の昔にセットされた時計は、まさに時刻を打っています。なぜなら、主は世の初めからほふられた神の子羊だったからです。永遠の昔に取り決められていたその時が、今来たのです。主があなたの罪と、私の罪のために代価を払われる時が来たのです。主があなたと私の罪をご自身に負われて、あなたと私の身代わりに贖いの死を死なれるこの時こそ、神様のすべての被造物が、神様の愛が惜しまずに示されるのを見るその時でした。そしてそこで終わりではありません。それから主のよみがえりへと続くのです。またここには、時が来ました。あなたの子が、あなたの栄光を表すために、この栄光を表してください、とありますが、キリストの死は、神様が、リベラルな神学者が、旧約聖書の中の神様について話すような残酷ないじめっ子ではなく、神様は、あまりにも世を愛されたので、ご自分の独り子を与えられたほどに、愛に満ちた父であるということを実証します。そして御子は死からよみがえらされ、天に帰って行かれて、すべての名に勝る名、つまりイエス様の名に勝るすべてのものが膝をかがめる、そのような名を与えられるのです。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。という主の祈りの中には、想像を絶する深遠な意味があるのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、イエス様がご自分が不在の間に聖霊様を送られるという約束、その2、主の祈り、イエス様ご自分のために祈られるというテーマで、ヨハネの福音書16章16節から33節と17章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書17章2節から21節、主の祈り、イエス様ご自分のために祈られる、その2、イエス様弟子たちのために祈られる、そしてイエス様ご自分の教会のために祈られるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。